ここから B 面です。長泉 Meet You 教えてあなたの一番。私の武器書道。隔月のこのコーナーでは長泉で出会った方にあなたの一番を教えてもらい紹介します。第2回は書道が一番大好きな北中三年書道の達人田中桃江さんです。きっかけは小学2年生の時、関所コンクールで最優秀賞を受賞し、興味を持ち、書道教室に入って本格的に始めました。魅力は、書いている時は心を無にでき、落ち着くことができるところです。一つの課題につき、40枚ほど練習をするため、うまく書けたり、受賞したりする時はやりがいを感じます。書道とは、私の武器であり自信のあるものです。これからの活動は、これからも書道を続けて師範の資格を取得したいです。将来は書道教室や小学校などで子どもたちに書道を教えたいです。問い合わせ情報戦略室、電話 918-2015。 7月16日から31日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 はじめは外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町、白石医院、951-4593、沼津市一日町。17日祝日、関外科、921-2185、沼津市花園町、遠藤医院、997-0533、裾野市かずら山。18日火曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。19日水曜日、桑名眼科脳神経、975-2200、清水町熊井殿。20日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日金曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。22日土曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町。23日日曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。マノクリニック、935-1515、沼津市下かぬき潮道。24日月曜日、小野医院、951-6213、沼津市政子町。25日火曜日、森重医院、931-2511、沼津市賀乳堂江川。26日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。27日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。28日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。29日土曜日、瀬尾記念経由、935-1511、沼津市下かぬき東郷。30日日曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井殿。酒井医院、966-1755、沼津市今沢。31日月曜日、里山整形外科内科、939-8031、沼津市東原。次は内科です。 平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日日曜日、沢田クリニック921-1711、沼津市西沢田、杉山医院972-3223、清水町伏見、原医院992-1330、裾野市佐野。17日祝日、田沢医院962-1205、沼津市大手町、塚田医院983-1577、清水町道庭、遠藤医院997-0533、裾野市かずら山。18日火曜日、村岡クリニック954-2000、沼津市大岡。19日水曜日、森本クリニック976-5221、長泉町竹原。20日木曜日、東岡クリニック941-8269、清水町柿田。21日金曜日、花クリニック987-9145、長泉町下戸狩。22日土曜日、里山整形外科内科939-8031、沼津市東原。23日日曜日、秋山クリニック986-6000、長泉町下戸狩。麻生クリニック929-7575、沼津市津々井町。新井クリニック992-0811、裾野市久根。24日月曜日、小口委員992-6611、裾野市深良。25日火曜日、久道委員986-6387、長泉町中戸狩。26日水曜日、森岡委員962-1084、沼津市大岡。27日木曜日、勝呂委員962-3083、沼津市千本中町。28日金曜日、石崎脳神経内科989-1919、長泉町なめり。29日土曜日、沼津リハビリテーション931-1911、沼津市上かぬき万田ヶ原。30日日曜日、小林委員966-7700、沼津市今沢。稲棚クリニック991-5111、清水町伏見。杉山委員992-0028、裾野市平松。31日月曜日、東名裾野病院997-0200、裾野市三宿。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、スキップ子ども992-6303、裾野市茶畑。17日祝日、三島メディカル972-0711、三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午前9時からです。18日火曜日、三島メディカル972-0711、三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。19日水曜日、田中委員921-2053、沼津市高島町。20日木曜日、西村委員971-6510、長泉町下戸狩。21日金曜日、与座小児科967-5722、沼津市原。22日土曜日、鈴木ファミリー960-0333、沼津市一本松。23日日曜日、 丸山小児科981-8577清水町道には、24日月曜日スキップ子ども992-6303園市茶畑、25日火曜日三島メディカル972-0711三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。26日水曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。27日木曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき番場。28日金曜日未来へ924-1111沼津市高島本町。29日土曜日大橋内科小児科992-2800園市佐野。30日日曜日西村医院971-6510長泉町下尖。31日月曜日与座小児科967-5722沼津市原。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。16日日曜日釣田耳鼻咽喉科927-3387沼津市宮前町。17日祝日田中耳鼻咽喉科975-0226三島市中央町。23日日曜日沢田の森耳鼻咽喉科929-8787沼津市西沢田。30日日曜日本橋耳鼻咽喉科972-1133三島市東本町。次は眼科です。午前8時から午後5時。16日日曜日II眼科967-7715沼津市原。17日祝日瀬尾眼科933-9900沼津市市場町。23日日曜日関眼科医長科975-2381三島市東本町。30日日曜日本田眼科931-1519沼津市みゆき町。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。16日日曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下。17日祝日稲垣レディース926-1709沼津市宮前町。23日日曜日足立産婦人科976-0341三島市寿町。30日日曜日島田産婦人科972-6100清水町伏見。次は歯科です。午前9時から午後3時。16日日曜日日だまり歯科クリニック955-7827園市佐野。17日祝日西島歯科医院988-3162長泉町なめり。23日日曜日牧野歯科医院988-1184長泉町下長久保。30日日曜日歯科クリニック三好994-1900園市佐野。沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科平日午後8時30分から翌朝7時土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時三島メディカルセンター電話055-972-0711三島市南本町 4-31 外科内科小児科平日午後6時から午後10時土曜日 午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力員が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力員テレホンサービス。電話 055-983-0115。これで広報長泉7月1日号ナンバー1429を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
楽しく学ぶを応援します。障害学習だより。令和5年7月1日、ボル188。発行、長泉町教育委員会障害学習課。問い合わせ、障害学習課。住所、郵便番号 411-0943。下戸狩り 1283-11。コミュニティ長泉内。電話 986-2289、ファックス 988-7802、e メール障害@town.nagaizumi.lg.jp。 私たちの思いを届け、第39回長泉町私の主張大会を開催しました。小学生の部、みんなが長泉町を大切にするために、長泉小6年、伊藤総一郎さん、自分で考え行動することの大切さ、南小6年、石畑文乃さん、僕の見える世界、北小6年、岸春馬さん、中学生の部、伝える勇気、長泉中3年、村岡真帆さん、言葉を選択するという自由、北中3年、岡崎ここみさん。高校生の部、私の兄は自閉症らしい、知徳高等学校3年、山本恵子さん。6月18日日曜日にコミュニティ長泉で第39回私の主張大会を開催し、町内小中学生の各校代表者一人が様々な視点で考え感じている思いを発表しました。高校生欠席。私の主張大会2023静岡県大会を長泉町で実施します。青少年の思いを聞きにお越しください。時、8月22日火曜日、午後0時40分から午後4時予定。ところベルフォーレ。内容、県内中学生代表13人による主張発表。入場料無料、手話通訳あり。どなたでもご来場できますので、ぜひ会場までお越しいただき、児童生徒の思いをお聞きください。自然の中で輝く笑顔、松崎町、西伊豆町、体験授業の参加者を募集します。災害時における相互応援協定を締結している松崎町及び西伊豆町で、小学校高学年から中学生を対象に、豊かな自然の中で様々な体験を行います。時、9月2日土曜日、ところ松崎町及び西伊豆町、対象、町内在住の小学4年生から中学2年生、申し込み期限7月21日金曜日。詳細はお問い合わせください。地域の力で子どもを育てる少年少女サークル、ハピハピサークルが始まりました。少年少女サークル、ハピハピサークルとは、子どもたちの思いやりや豊かな感性を育てることを目的に、地域のボランティアの方々にご協力いただき、学校生活では体験できない様々な経験を重ねるサークル活動です。今年度の活動は5月13日土曜日にスタートし、文化芸術活動、自然体験、実験工作、マナーなど全16サークルで約160人の子どもたちが元気に活動しています。対象、町内在住在学の 小学生、中学生。現在、囲碁、将棋、箏曲、尺八、なぎなた、ペタンク、パーティーダンスのサークルで追加募集中です。詳細はお問い合わせください。のびすま通信、校庭を駆け回る子どもたちの笑顔がいっぱい。のびのびスマイル、略称のびすまは、毎週水曜日の放課後に地域のボランティアの皆さんが見守る中、グラウンドで多くの子どもたちが元気よく自由に遊ぶ授業です。随時参加者を募集しています。まだ申し込みされていない方のご参加をお待ちしています。対象、町内三小学校に通っている小学生。ボランティアスタッフも募集中です。詳細は町ホームページに載っています。初心者のための写真教室の参加者を募集します。参加費無料。子供や孫の成長記録を残したい。SNS に綺麗な写真を投稿したい。旅行先で美しい風景の写真を撮りたい。カメラを買ったけれど使い方がわからない。初心者向けの教室です。スマートフォンから一眼レフカメラまで、お好きなアイテムでお気に入りの写真を撮りましょう。時、9月7日木曜日、14日木曜日、21日木曜日の全3回。いずれも午前10時から午前11時30分。ところ、コミュニティ長泉。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。男女共同参画啓発講演会、集い長泉、実行委員を募集します。集い長泉実行委員は、毎年講演会を開催し、講師選定から講演会当日までの企画、運営を行っています。興味をお持ちの方、一緒に講演会を作りませんか？ご応募をお待ちしています。詳細はお問い合わせください。女と男、人と人の情報誌、サクッと、編集員を募集します。サクッとは、男女共同参画社会の推進・啓発のために、町の事業や身近な情報を盛り込んだ内容の住民目線で作る情報誌です。男女共同参画って何だろうと疑問に思っている方、日々の生活の中で性別におけるなんだか変だなと感じることがある方、また紙面作りに興味のある方など、どなたでも大歓迎です。あなたも町の情報誌作ってみませんか？詳細はお問い合わせください。これで障害学習だよりを終わります。引き続き社協だよりをお聞きください。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会社協だより2023年7月1日号ナンバー280社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩967-2福祉会館内電話055-988-3920、ファックス055-986-3794、ホームページ http://www.nagaizumi-shakyo.jp、 email:bureau@nagaizumi-shakyo.jp。表紙の写真は、長玉神社の平和への道しるべの前に立つ、静岡県長泉町遺族会会長、米山雅史さんです。長泉町遺族会は、戦没者の遺族として、英霊を顕彰し、慰霊行事や長玉神社と遺族会館の維持管理などを行っています。毎年8月に町主催で行われる、戦没者を追悼し平和を祈念する式典への参加や、静岡護国神社参拝などを通し、戦争の悲惨さ、平和の大切さを伝える活動を今後も続けていきます。社協だよりへのご意見をお聞かせください。いつも社協だよりをご利用いただきありがとうございます。社会福祉協議会では、会員の皆さんへ より分かりやすく親しみの持てる広報誌をお届けするため、社協だよりのアンケート調査を行います。いただいたご意見を今後の広報誌制作の参考とさせていただきます。なお、回答をお寄せいただいた方の中から抽選で50人に1000円分のクオカードをプレゼントいたします。ぜひご協力お願いいたします。回答方法、オンライン郵送で回答を受け付けます。紙の社協だより折り込みのアンケートチラシを回答用紙としてお使いいただけますので、郵送での送付にご活用ください。郵送の際は別途切手が必要となります。実施期間、令和5年7月1日土曜日から8月31日木曜日、当日消印有効。回答資格、町内在住在勤者。回答は1人1回限り。お問い合わせ先、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920、 e メール bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 災害が発生したとき、あなたはどうしますか？どんな災害であっても、身の危険を感じたら避難することは想像できるかもしれませんが、では、被災してしまった後の家や家財の片付けは想像できますか？普段の暮らしから知っておこう、被災した時のこと。近年全国で発生している災害は、地震、津波、風水害など様々な種類があり、県内においても水害や竜巻が多く発生しています。ひとたび災害が発生すると、生活に大きな影響を及ぼしますが、その中でも生活をしていかなくてはなりません。生活を立て直すために、個人のものは自分たちで片付けます、自助が、自分たちだけではできないこともあります。その時は、住民同士による助け合い、ボランティア活動、共助で解決できることがあります。災害によって生活上の困りごとが発生し、ボランティアの力を借りたいときは、社会福祉協議会に設置される災害ボランティアセンターにご相談ください。災害時の困りごと相談の流れ。1、被災した、まずは安全確保。2、自身で片付けるのが困難。3、窓口や電話で困りごとを相談する。4、災害ボランティアセンターで活動内容を調整。5、ボランティアの力を借りる。災害ボランティアセンターは困っている人と何かできる人を調整しつなぐ機能として活動します。社会福祉協議会では災害時の助け合い、ボランティア活動に関する啓発活動や講座、研修などを定期的に開催しています。本年度は11月に災害ボランティアに関する講座を予定しています。詳細は本会ホームページでご案内します。また、本会ホームページには災害時の助け合い活動に関するパンフレットも掲載しています。ホームページ、https://www.nagaizumi-shakyo.jp/。災害時の助け合い、ボランティア活動に関する座談会。いつどこでどんな災害が発生するかわからない今、災害を自分ごととして考えるために、座談会を開催しました。座談会には、区長、自主防災会、民生委員、児童委員、消防団、企業、ケアマネージャー、ボランティア団体など様々な方が参加しました。第1部では、令和3年7月の豪雨災害で被災された富士市、熱海市在住の方、地元消防団の方から、被災するとどうなるか、どんなことに困るのかなどの実体験のお話をしていただき、災害を身近に感じる機会となりました。富士市民被災者杉本照美さん。私は被災した時に困った、助けてという声を出すことはできませんでした。しかし、社協さんと出会って 助けてくれる人がいることを知り、多くの方に助けていただきました。地域には困っているけど声を出せない人がいます。声を出せない人の代わりに声を出してあげること、そして日頃からちょっとした隣近所の気の掛け合いを大切にしていきたいと思います。熱海市消防団第4分団分団長、押田隆さん。発災当初は何も情報が入ってこなくて、消防団としての活動はできませんでした。発災から2、3ヶ月は無我夢中で活動してきましたが、活動が安定してきた時に、自分が被災したことを徐々に実感しました。自分たちの消防団だけではできないことが多く、消防団同士の横のつながりや、いろいろな団体と普段からつながっていることが重要だと感じました。第2部は、災害ボランティアネットワーク長泉や、長泉町赤十字奉仕団と共同で災害時のボランティアセンターの立ち上げ訓練の見学会をズームで行いました。雨天のため室内で行われましたが、災害時のボランティアセンターのことについて知っていただくことができました。災害ボランティアネットワーク長泉、平井実さん。災害支援は被災者の生活の多様化などにより、様々な困りごとが発生し、対応が難しくなる一方で、NPO が直接被災地に入るなど、支援も多様化しています。この中で、災害ボランティアセンターにも多様な人に関与していただくことが重要です。今回、行政、自治会、団体などの人たちに集まっていただき、共に学んだ機会と捉え、今後、災害ボランティアセンターの運営にどう関わっていくか、議論できたらと考えています。長泉町赤十字奉仕団、川上和代さん。地震大国日本では、地震がいつどこで起きてもおかしくないです。その時、私たちができる活動の一つが、食料の確保です。備えあれば憂いなしですが、現実は混乱に陥るため、自助・共助を発揮し、乗り越えましょう。赤十字奉仕団は、炊き出し訓練を通じて、仲間づくり、料理方法、包装食を学び、災害時に生かしていきます。座談会に参加した方の声。本宿区区長、坂間福治さん。今回の座談会では、県内の被災地域で活動された方のリアルな経験談を聞き、災害発生時における社会福祉協議会の役割の大きさや重要性を改めて認識しました。また、自治会の長として、災害発生時、行政・社会福祉協議会との密接な連携・協働による支援活動が、早期復旧の大きな力になるとの意を強くしました。長泉町消防団団長、小林和明さん。熱海市・富士市で被災された方、市・社協・消防団の皆さんから、メディア報道前、被災直後の初動を聞くことができ、大変参考になりました。消防団一同、災害には万全の体制で対応できるよう、訓練に精進いたします。年々団員減少が続いており、地域のため消防団として、共助の精神で活動できる方を募集しております。フードドライブにご協力ください。フードドライブとは、家庭などに眠っている食品を集めて、フードバンクに寄付する食品寄付運動のことです。寄付していただいた食品は、行政や社会福祉協議会、支援団体を通じて、食べるものがなくて困っている方々にお渡しします。募集期間、8月1日火曜日から8月31日木曜日、午前8時15分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日は受付できません。希望商品、賞味期限が11月以降で未開封かつパッケージが破損していない次の食品、穀類、米、麺、小麦粉、保存食品、缶詰、瓶詰、インスタント食品、調味料、ふりかけ、海苔など常温で保存が効くもの、ベビーフード、ミルク、飲料、ジュース、お茶、コーヒーなど。 缶詰や非常食など調理の手間がいらない食品が不足気味です。アルコール飲料や栄養剤などは受け付けできません。収集場所、福祉会館3階、長泉町社会福祉協議会事務局、実施主体、NPO 法人フードバンク富士の国、問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 福祉会館浴室大広間夜間営業のご案内。今年も7月1日土曜日から12月27日水曜日までの6ヶ月間延長します。午前10時から午後7時30分までご入館いただけ、午後8時30分までご利用いただけます。ただし、光熱費の高騰などやむを得ない事情により夜間営業を急遽中止する場合もございますので、ご理解をお願いいたします。慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。日時、7月28日金曜日、8月25日金曜日、9月22日金曜日、午後1時30分から午後3時。場所、長泉町福祉会館。参加費無料。お話し相手、慶長ボランティアフラット会員、秘密は厳守します。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920、担当八木。子供の居場所立ち上げ講座受講生募集。地域の子供を地域の人たちで共に見守り支え合う活動について学びませんか？日時、8月19日土曜日、午後1時30分から午後3時30分。場所、泉の里3階集会室。内容、仲間づくりを目的とした意見交換会と情報共有について、社協職員とともに意見交換をしましょう。対象、町内在住在勤の方で居場所づくりに関心がある方。定員40名、参加費無料。申し込み期限8月17日木曜日。申し込み先、長泉町社会福祉協議会、担当八木。電話 055-988-3920。 E メール、bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 駐車場に限りがあるので、ご案内する駐車方法にご協力お願いします。優しい心ありがとう。今月も多くの方から、正式布、使用済み切手、野菜、他の物品寄付、また寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。社会福祉協議会では次の相談に応じていますのでご利用ください。月曜日から金曜日、祝日は除きます。ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920 代表、生活福祉資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920 代表、生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話 055-987-7680。これで社協だより7月1日号ナンバー280を終わります。次回は広報7月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC